今朝恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の2章9節から12節です。マタイによる福音書の2章9節から12節です。ではお読みします。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道をから自分の国へ帰っていった。アメン。それでは一言お祈りいたします。幼子として、赤ちゃんとして、この地上に下ってきてくださった、全地を作られた王の王、主の主であられるイエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。このクリスマスのシーズンにおいて、私たちはこの高く上げられたイエス様、そして低く下られたイエス様を覚え、心から褒めたたえたいと思います。どうか今あなたを覚えることができますように、我らの心、思い、体を整えてください。問い継ぐしもべの唇を清め、預かる人々の耳を清めてください。これからのすべてをあなたに期待いたします。一切をあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえます。いよいよ、ね、クリスマスが、ね、刻一刻と近づいてきているんですけれども、よくこのクリスマスのシーズンにおいて語られる箇所が、まあ、このマタイの、ね、2章のところですね。でクリスマスというと、まあ、世の中によっては、ね、何か街がきらびやかになる、その街に、クリスマスのツリーとかリースとか、なんかキラキラ輝くものが、ね、飾られたりしますね。このクリスマスというと、ね、まず夜の中、暗闇の中にキラキラ輝く、ね、そういうイメージがあるかと思います。で、この聖書を見ましても、このクリスマスの中において、ね、闇の中にキラキラ輝く、ね、そのキーワードが出てくるんですね。この間の手術でもイザヤ書の、ね、そのイエス様の予言の中において、ね、闇の中に住んでいる人たちに大きな光が照った、ね、一人の緑子があなた方のために生まれる、一人の男の子が生まれて、そんな不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。ですから本当に闇の中に座っている人に大きな光が輝く。今日のマタイの2章でも、東方の博士たちが星に導かれてやってきたと言うんですね。またルカの2章の方でも、闇の中、羊飼いたちが夜晩をしている中、大きな光を見ました。御使いたちの光です。でそれで、その御使いたちのその大きな光によって、御使いのその言葉によって羊飼いたちは、このユダヤ人の王であられるお方が生まれたということが、ね、それが告げ知らされて、でそして羊飼いたちがこの近くの、ね、ベツレヘムの方にイエス様がお生まれになったということを聞いて、でそれで、ね、そのイエス様を、ね、拝みに行きました。でさらに、今日のところにおいては、羊飼いではなく博士たちですね、まあ、ギリシャ語ではマゴスと言います。マゴス、要するにマジシャン、ね、魔術を行うもの、新教大学の方ではね、占星術を行う人って、ね、そういうふうに、ね、書いてあるんですけども、まあ、言ってみればユダヤ人たちからすれば、ね、 蔑まれるべき存在、そういう存在ですけれども、しかし彼らはですね、なんと星を、ね、見て、ユダヤ人の王としてお生まれになった方の星を見てきた、ね、この2節に書いてあります。この星、ね、暗闇の中にひときわ輝く大きな星、ね、一体彼らは、ね、どうしてこの星を見て来ることができたのか。しかも彼らは、ね、長い長い旅をしてきます。でしかも、ね、高価なもの、ね、黄金、乳香、もつ薬という、ね、高価なものを、ね、それを携えて、しっかりとこの王となられたお方に、ね、捧げにふさわしい、ね、その、宝物を携えてきます。であるからには、かなりもう確信を持って、あ、ユダヤ人の王がお生まれになったという、ね、その、ね、まあ、動機づけが必要ですね。その動機づけとなったのがこの星なんですね。一体彼らが見た星、ね、それは、どのような星なのか、まあ、いろいろな説があります。超新星が爆発したとか、あるいはなんか星が重なったとか、ね、まあ、いろいろな説があるんですけども、いずれにしましてもこの星はですね、この博士たちを、ね、遠い国から、ね、呼び出して、そしてこのイエス・キリスト礼拝をさせる、それに、ふさわしい、もう凛とした星だったんですね。そしてこの星、さらに不思議な星です。この旧説の方を見ますと、ね、彼らは王の言ったことを聞いて、ね、出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。なんとこの星は、ね、博士たちを、ね、導くために、ね、彼らを先導して、ね、星が先導していくんです。先導してついに幼子のおられるところまで進んでいって、その上にとどまった、ね、星っていうと、ね、あれですね、地球とか、ね、太陽とか月とか、ね、あれ星ですね。そのような、ね、星、ね、それが、ね、この博士たちを先導して、ね、行ったというんです、ね、この星。ちなみに聖書で一番最初に出てくる星は創世記の、ね、一章、まあ、この間ちなみに私が、ね、ヘブライ語で手振りしたところですけども、一章の、14節のところですね、創世記の一章の14節から、次で神は光るものは天の大空によって昼と夜とを区別せよ、印のため、季節のため、日のため、年のために役立て、天の大空で光るものとなり地上を照らせと仰せられた。するとそのようになった。それで神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものについては昼を司らせ、小さい方の光るものには夜を司らせた。また星を作られた。アメン。で、この星々はですね、昼と夜と使わせる、悟らせるもののうちの、ね、夜、ね、そしてそれは、ね、印のために、季節のため、日のため、年のため役立てとあります、ね、印のため、印の奇跡があります。で、印の方は意味がある、ね、イエスがキリストであるということを示す、そういった不思議な出来事、ね、で、そして奇跡、それは、ね、イエス様のあるなしにかかわらず不思議な出来事、ね、イエス様を、ね、示すのは印の方です、ね、この星は印のために役立てと、ね、あります。ですからこの星は、ね、神がおられるということ、そしてイエスが主であられるということ、ね、これを示すために役立つのが星なんですね。もともと神様は星をそのようにして作られました。ですから、ね、終わりの時には、ね、天において、ね、印が、ね、現れて、ね、太陽は、ね、闇となり、ね、月は、ね、血に変わる、ね、しかし主の名を呼ぶ者は救われる、ね、ですから天においてそのような印が現れる時、神が、ね、生きておられ、神が働く、ね、そのことが、ですからもう創世記の初めの初めから、ね、記されております。そしてこの、ね、東方の博士たち、 彼らはね、まあ、東の方、メソポタミアの地方から来たと言われてるんですけども、はるか昔にですね、このメソポタミアのある預言者が、ね、星の出現を預言したんです。それははるか昔、ね、モーセの時代、民数記の24章のところ、ここ冒頭で宣言したところですけども、民数記の24章を開きたいと思います。で、一体、メソポタミアの、ね、誰がこのキリストを預言したのか。それは、ね、ペオルの子バラムという、ね、預言者です。ペオルの子バラムについて、ね、この民数記の24章の15節から読んでいきたいと思います。民数記24章の15節から、そして彼のことわざを唱えていった。ベオルの子バラムの告げた言葉、目の開けた者の告げた言葉、神の見告げを聞く者、意図高き方の知識を知る者、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉、私は見る、しかし今ではない。私は見つめる、しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。その敵エドムは所有地となり、セイルも所有地となる。イスラエルは力ある働きをする。ヤコブから出る者が治め、残った者たちがを町から消し去る。アーメン。で、なんと、あのね、キチガイザトの預言者と呼ばれている、ね、ペオルの子バラムが、ね、このキリスト預言をするんですね。彼は、それまでお金で雇われて、で、それで、このイスラエルの民を呪うためにね、使わされて、ね、はるばる使わされてきたんですけども、しかし、3回、ね、呪うどころか祝福を、ね、与えるんです。で、それで、ついに、ね、このペオルの子バラム、このメシア預言をするんです。この17節において、ね、一つの星が、ね、ヤコブから一つの星が昇る。そしてイスラエルから一本の杖が起こる。杖、これは支配の、ね、象徴です。王様が、ね、杖を握って、あるいは羊飼いが杖を握って、ね、羊たちを支配し、ね、王たちは民を支配する。ですから、この王の王であるお方が、起こるとき、ね、一つの星が昇るという予言がもうはるかはるか昔からメソポタミアにおいて、ね、このペオルの子バラムを通して、ね、その予言が与えられていたんです。で、その、ね、このイスラエルの王であられるお方、ね、このお方が今起こるか、今起こるかということを、ね、待ち望んでいたのが、ね、この東方の博士たちだったんですね。メソポタミア、ポタミア、ね、後にバビロンの帝国になった場所ですけれども、その後、ね、ダニエルの時代に、ね、預言者ダニエルが、そのバビロニアの地方において、ね、事実上国の、ね、ナンバー2になって、で、それで、その民を統治していた時があったんですけども、その時においても、ね、預言者ダニエルが、やがて、ね、来られる、ね、メシアであられる方、ね、やがて、全世界を打ち砕く岩として、ね、全世界を統治する、ね、その予言がダニエルを通してもなされておりました。ですから異邦人の中においてもしっかりとこの、ね、救い主の現れる、ね、そのことを待ち望んでいる、ね、その人が、ね、脈々と、ね、細々とかもしれませんいたんですね。異邦人もこのお方に望みをかける、ね、そのメシアであられるお方を、待ち望んでいた、その末裔がこの東方の博士たちだったんです。で、彼らが、ね、その、ね、遥か東の地、メソポタミアの地にいたときに、一つの大きな、ね、もう三千と輝くような、ね、王権の杖のような、そのような星が現れるのを見た。ね、ですから、その星を見たから、もう彼らは、あ、これは、ね、メシアの、ね、あのユダヤ人の王としてお生まれになるお方が、ついにお生まれになるのだ、ね、そのことを、ね、悟って、でそれでわざわざ、ね、もう当時の長旅、ね、ラクダに乗ってでしょうか、ね、とにかく長旅をして、でそれで しかも高価な贈り物を携えて、ね、その旅の危険を冒してでも、ね、それでもこの博士たちは行ったんです。ところが、ね、彼らがユダヤの、ね、その王様がお生まれになったというからには、まあ、きっと王宮にいるだろうと思ったんですね。でそれで王宮に入ってみましたところ、ね、なんとびっくりしたことに、ね、誰も知らないどころか、ね、このユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？言ったらもう、ね、その王宮中がもうどよめいて、ね、ざわざわしだして、ね、一体何のことだ、ね、ヘロデは、ね、そんなこと聞いていない、ね、でそれで、博士、その、ね、祭司長たちを呼び寄せて、学者たちを呼んで、ね、一体そのメシアであるお方は、どこで生まれるのか、ね、突き止めさせて、ね、で、それで、ね、ユダヤのベスレヘムです、って聞いて、で、それで、この、ね、ヘロデ王たち、そうだと分かって、ね、行って拝もうと、ね、するのではなく、ね、博士たちに、その場所を突き止めてほしいと、ね、いうふうに言うんですね。普通、ね、ユダヤの王がお生まれになったというからには、ね、しかも預言者たちが、ね、この預言して、ね、もう遥か昔、もう人間技ではありえないような、ね、もう遥か昔から預言されている、その預言の言葉が今成就したというからには、ね、この神を恐れ敬うユダヤの民はこぞって、ね、調査して、で、もう調査隊を繰り出して、自ら行くはずが、ね、ところがヘロデはですね、この異邦から来た博士たちに全部、ね、委ねるんですね。アウトソースするんです。会社がある仕事をしたくないとするならば、その仕事をアウトソースするのと同じように、ね、このヘロデ王は、この、ね、博士たちに、ね、もうどこから来たともわからないような、この人たちに全部、ね、調査を依頼するんですね。で、調べてくれ。で、調べ出したら、ね、詳しく教えてくれ。私も行って拝むからってね、口先ではね、礼拝者を装ってるんですけど、しかし、心はそうではありませんでした。博士たちはそれを分からずに、ね、出かけましたが、しかし、天と地を創造された主は、このヘロデ王の企みを知っております。ね、で、しかし、神様はこの東方から、異邦人の国から、わざわざ、しかも礼拝する捧げ物を携えて、ね、主を恐れ敬ってきた、この異邦人の博士たち、に対しては神様はありとあらゆる都合をつけてくださいます。星を動かしてまで、ね、して、ね、この都合をつけてくださったんですね。この博士たち、ヘロデの王宮から出て再び手がかりは星だけになってしまいました。ね、どうしようかな。ね、星が、ね、この星は見たもののけれどもユダヤのベツレヘムの地ということしか手がかりがつかめない、ね、一体ベツレヘムのどこに行けばいいのか。ところがですね、なんと星が動き出したんです、ね、星が、ね、動き出して、そしてこの幼子のおられるところまで進んでいき、ついにその上にとどまりました、ね、10節ではこのマタイ2章10節では、ね、この博士たちその星を見て彼らはこの上もなく喜んだ、ね、もう爆発的な喜びです、ね、もう大きな大きな喜び、喜んで、ね、踊った、ね、というふうにも訳すことができるほどの、ね、喜びです。で、何しろ、ね、本当に自分たちが遠くから旅をしてきてまでして、そしてこのユダヤ人の王であるお方、ね、探してきたのに、人間は誰もね、このユダヤ人たちは誰も分かりません、ね、けれどもこの神様が天を動かして星を動かして、ね、でそれで自分たちが礼拝をするために、ね、神様を敬うために、神様に捧げ物をお捧げするために、神様はなんと星まで動かしてくださった、ね、自分たちが持ってきた黄金乳香持つ薬、それは確かにこの地上においては、ね、尊い宝でしょう。けれどもそんな宝をはるか上回る仕方でもって、神様は自分たちがこの幼子のいるところへと、ね、導いてくださった。もう喜ばざるを得ないですね。本当に皆さん、神の子たちに対しては、ね、神様が約束しておられることは本当に途方もない莫大な祝福、そして本当に神様はこんな大きな奇跡を起こしてくださるってまで、皆さんが神様へと導かれること、イエス・キリストへと導かれることを手伝ってくださいます、ね、神様の人に望んでおられること、それは、ね、人に黄金とか与えてリッチにすること、ね、ではありません。それは第一目的ではない。人を イエス・キリストへと導くこと、これが神様の人間に対する第一目的です。神様はこの博士たちを星を動かしてまで、この博士たち異邦人の救いをもたらすイエス・キリストへと導いてくださったんです。だから博士たちはこの上もなく喜んだんです。一体この赤ちゃんね、新しくユダヤ人の王として生まれた赤ちゃんはどのようなお方だろうかって、ね、もう胸沸き起こったでしょうね。一刻も早くその星が指し示すその一つの、ね、家、ね、その幼子のおられるその場所に、ね、もう急いで行ったことでしょうね。でそれで、ね、その星が示す一つの家に入ったところ、博士たちはきっともっとびっくりしたことでしょうね。この10節、11節見ますと、11節、そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ、ね、この母マリアがいたんです。その家に入ると、その家、まあ、どういう、まあ、家だったか、まあ、もしイエス様が、ね、お生まれになった、ね、その時に入ってきたとするならば、その家は家というよりも、ね、動物小屋だったんですね。なんと神様が星を動かしてまで、都合つけてくれた、その幼子はここにいるよ、ユダヤ人の王としてお生まれになったお方、もう星を動かし世界を揺り動かすその神の御子キリストは、ね、どのような、ね、家にいたのか。なんと動物小屋の、しかも、ね、真舟に寝かされて、ね、動物の餌箱に寝かす、布にくるまれて寝かされている幼子です。緑子です。博士たちのイメージ、ね、それは王宮に、ね、きらびやかな清潔なところで偉い人たちに囲まれて、ね、その幼子がいると思っていたところ、なんと家に入ると、ね、マリア、ね、というマリアとヨセフ、本当に貧しい家です、ね、何しろその、ね、割礼の施すときに、ね、捧げられるのが、ね、一番貧しい捧げ物しか捧げられない、ね、そういう貧しい大工の、ね、その家です。そのような貧しい、ね、お父さんとお母さんの によって、しかも、ね、貝羽桶にこの幼子がくるまれている、なんと天と地を揺り動かすほどの力ある神の御子であられる方は、こんなにも貧しい家に、ね、貧しい成り立ちで、ね、人として降りてこられた。博士たちはひれ伏さざるを得なかったんです。あの意図高きお方がこんなにもへりくだられて、このお方こそ王の王だ、ね、主の主だ、ね、ということで彼らはひれ伏してこの幼子を、ね、拝みました。天と地を創造されたお方、そしてこの世界はこのキリストにあって成り立っておられる、そのキリストがなんとこんなにも、ね、人間の中にいて一番低く減り下られた、ね、この愛様、このことによって私たちはこのお方に届くことができるようになりました、ね、このお方は、ね、暗闇を照らす光です。このお方は死の影の地に住んでいた人々に、ね、その救いの光をもたらすお方です。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子があなた方に与えられる、主権はその方にあり、そんな不思議な助言者、力ある神、平和の君と呼ばれるイザヤの旧書、この間、ね、見ましたね、イザヤの旧書の何節ですけれども、6節からですね、イザヤ9章の6節から、一人の看取り子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増しくあり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アメン。 この暗闇を照らす一人の緑を、そのお方はお生まれになりました。それも非常に卑しい低い形をとって、ね、動物の餌箱、ね、動物の、ね、食べる餌が入れられるその箱に、ね、布にくるまれて置かれた赤ちゃんイエス様、この低く低く減り下られたイエス様こそがやがて、ね、この大いなる主権を増し加えてダビデの王座について永遠の王として君臨する、この、ね、神様の大きな、ね、そのご計画、はるか昔から、ね、定めておられたご計画、そして星をも動かしてまでこの博士たちを導いて、そして、ね、このマリアのによって抱っこされているイエス様のもとに導かれたイエス様、これは全ての物事を博士たちは見て、ね、ひれ伏さざるを得なかったんです、ね、意図高きお方がなんと低く減り下られたことか、このお方こそ王の王だ、ね、でそれで彼はひれ伏して拝んで、そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を、ね、贈り物として捧げました、ね、でそれで、ね、彼らは、ね、夢でヘロデのところへ戻るな、ね、戒めを受けたので別の道から、ね、帰っていきました。で彼らが帰っていった時、ね、主の使いがヨセフに現れて、ね、立って幼子とその母親を連れてエジプトに逃げなさいって、ね、言うですね、本当にこのマリアとヨセフ、ね、彼ら貧しい中において、ね、突然、ね、黄金、乳香、もつ薬を、ね、持つようになって、でそれで、まあ、それまで手にしたいこともないような、ね、黄金、ね、宝、ね、それを、ね、手にして、まあ、その時は心躍ったことでしょうけど、しかしあやにくそれらのものは主の御用のために用いられなくてはなりません、ね、本当にこのクリスマスの時期、この12月に入ってから、ね、この天聖にも本当に黄金入港物薬がボンと突然与えられたかのような、ね、嬉しい知らせが、ね、昨日も、ね、まあ、そのビクトリーを通して、ね、それが、ね、与えられましたけれども、しかしそれらを用いるのは主の御用のためです。ヨセフたちは、ね、この、ね、与えられた宝を、ね、早速主の使いが言われた通り、ね、エジプトに逃げて、そしてエジプトで生活する、ね、ために、まあ、きっと、ね、この、宝は役に立ったことでしょう。赤ちゃんイエス様を守って、そして赤ちゃんイエス様が本当に力ある、ね、王の王であれるお方となるまで、しっかりと、ね、このマリアとヨセフが守って、ガードして、ね、そのためにこれらの宝が用いられました。本当に私たちも、なんでこんなにも素晴らしいことが起こるんだろうかということを続きなんです。このイエス様に従っていくならば、博士たちはこの東方の星を見て、そして、遠路はるばる礼拝をしに行ったところ、もう本当にその全ての全皇帝、また自分が捧げた宝をはるかに上回るような素晴らしい栄光を、ね、与えてくださった神様を褒めたたえながら、ね、博士たちは、ね、帰っていたことでしょう。私たちも同じです。私たちもこのイエス・キリストというお方を目指して、ね、全てを、ね、努力を惜しまずに捧げると神様がこのように、ね、報いてくださるんです。そして神様は全て必要を満たしてくださいます。そのある時は黄金かもしれない、乳香かもしれない、もつ薬かもしれない、しかしそれらが与えられるとするならば、それらはただキリストの栄光のため、そして本当に私たちのうちに、ね、いますキリストがすくすくと成長してダビデの王座につくまでに、本当に私たち自身がこのイエス様を、ね、心を尽くして、ね、信仰を育てて、ね、私たちの、ね、この成り立ちが本当にキリストに似たものとなるまでに、そのためにこそこの宝は用いていくべきです。イエス様は王の王であられる方、ね、昔の預言者から、ね、もうはるか前から告げられていたお方、このお方を求める者はこのような栄誉に預かることができます。しかし、ね、このお方ではなく自分が王座に座っていたいというこのヘロデの、ね、ヘロデ王のような、ね、ものは、ね、もう立ち足に砕かれてしまいます。どうか皆様、この時期、このイエス様、赤ちゃんとなってこられたイエス様を覚えて、 そして本当に皆さん自身がますますこのキリストによって立て上げられて、そしてやがては神の栄光をこの地に告げ知らせていく、その働きを担っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたたえ賛美します。あなたこそ王の王、なぜならあなたは天の清らかな美しいあの天国を降りてこられて、人となって、しかも癒やしい成り立ちをとって、乙女マリアに宿り、そしてこの馬舟に寝かされて、布にくるまって、動物の餌を入れる箱に入れられた。それは人々の宿る宿屋にはこのお方の宿るところはなかったからです。しかし本当にこの動物の餌を食べる箱の中に宿ってきてくださったからこそ、私たちはイエス様あなたに届くことができるようになりました。それゆえ我らもこの博士のごとく、あなたをひれ伏して拝み、あなたに礼拝をお捧げいたします。主よ、どうぞあなたが王権を取ってください。ダビデの聖なるイエス様、あなたがこの暗いこの日本の地、この東の果てのこの日本の地を照らしてください。あなたが王権を取って、この闇の中に住んでいる人々に届いてくださいますように、私たちも主を本当にあなたを届けるその働きを担うことができますように、あなたが主を本当に私たちに素晴らしい宝を与えてくださったことを感謝します。私たちはこれを用いて主を本当にあなたの栄光を捧げていくことができますように、どうか我らを助けてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。メシアを待ち望んでいたこの博士たちに、星を用いてまでも主イエス様の誕生を、イエス様のおられるところを豊かに示してくださった主を待ち望む者に、主は必ず応えてくださる、その期待に応え、そしてその宇宙を動かしてまでも私たち一人一人をイエス様の元へと導いてくださる、その幸いを今朝も知ることができたこの恵みを心から感謝いたします。印、イエスキリストは主であるということ、また神がおられるということを示されるその印を、主ご自身が創造の初めから私たちのためにイエスキリストの御名によって与えてくださっていたこの大いなる計画を私たちに教えてくださって、そしてその計画のうちに私たちもイエス様によって生きるものとして主が定め、また導いてくださっていることを心から感謝いたします。イエス様を取り巻くあらゆる人間模様を私たちは知りました。このヘロデ王は自分はその主を拝みに行くこと、その思いはないのにもかかわらず、その場所を知ったならば教えてくれと、そのように言ったヘロデ王がおりました。でもその博士たちは遠くから、本当に遠くの場所から、誠の救い主であられるイエス様を求めて、そしてその足を運ばせて、イエス様のもとに、没薬、黄金、乳香、その大いなる宝を持って、捧げ物を持って、主の身元へと足を運び、そしてイエス様のもとへと着くことができました。そのように、私たち一人一人も、イエス様へと、本当に霊と誠を持って、礼拝を捧げ、またお祈りを、賛美を、また真心を持ってイエス様へと捧げることができる、その捧げる礼を、そして主を心から恐れ敬う、その礼を持って主イエス様を心から褒めたたえ、そして主イエス様へと捧げ尽くすことができますように、そのたしなみをまた新たに私たちのうちに豊かに創造してくださることをどうかよろしくお願いいたします。暗闇を照らす光として、誠の救いの光として、この世に、この地に、私たち一人一人に来てくださった、その赤ちゃんイエス様を、このアドベントの時、私たちは覚え、そして、イエス様によって、イエス様が来てくださるならば、私たちは救われると、あらゆる場所場所に、私たちの職場に、私たちの家族に、そして、私たちの出行くあらゆる場所場所に、主の豊かな訪れを心から運び、イエス様という方を豊かに述べ伝え、私たち一人一人を、暗闇の中から光の中に招き入れてくださった、その大いなるイエス様を、私たちは豊かに表現し、豊かに明かしし、また述べ伝えていくことができますように、主が整えてくださることを感謝いたします。 イエス様に従うならば、素晴らしい栄光の道へと、また全ての必要が満たされる、イエス様は必ず報いてくださるお方であると、私たち一人一人に豊かに今も示してくださっていることを感謝いたします。イエス様にますます期待し、イエス様をますます求め、そして私たち一人一人に起こされるイエス様の大いなる印、またあらゆる奇跡、不思議、その一つ一つをもって、言葉でイエス様を信じることができない、そのような一人一人も、イエス様にあって豊かに救われる、その大いなる御業が豊かに起こされますように、主が助け、整えてくださることを感謝いたします。今朝も私たち一人一人に豊かな希望を、豊かなイエス様という光を与えてくださった、そしてその御言葉に、私たちは心からアーメンし、アーメン、エルコキュリエイエス、イエス様来てくださいと心から待ち望む、その大いなる期待を私たちのうちに与え、報いてくださるというイエス様の約束を与え、そして大いなる主を褒めたたえる私たち一人一人でありますように、大いなる奇跡、大いなる感謝、イエス様へと捧げる私たちとなりますように、主が導いてくださったことを心から感謝いたします。この大いなる恵みを、大いなる主イエス様ご自身を心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。